プレジデントオンライン音声版。
やばい、えぐい。実は江戸時代から日本人が使ってきた言葉だそうです。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、我が子のやばい、えぐいを放置してはいけない、中学受験専門家が語る便利すぎる形容詞の危険性という記事です。こちらの記事は中学受験専門塾スタジオキャンパスの代表矢野光平さんの著書、我が子にやばいと言わせない親の語彙力、角川さんから出てる本ですけれども、こちらの本の一部を記事にしているものになります。やばい、えぐい、まあ、こういう形容詞、まあ子供が使ってたら注意が必要だよっていうことなんですけど、まあね、そりゃそうだろうなっていう感じしますよね。あんまりこう綺麗な言葉じゃない、やばい、えぐい、まあそれは良くないだろうなと思うんだけど、まあなんで良くないのかっていうことを、中学受験の専門家として、まあ中学受験の問題をいくつか紹介しながら解説しているという記事になるんですよね。まあ例えば小学生でもこんな表現を読むんだっていうのをね、言ってるんですけど、胃袋が期待の声を上げる、目を見張る、悪態をつく、眉を寄せて黙る、うろたえる、危ぶむ、軽蔑の眼差しを向ける、ふぬける、ときめきがよみがえる、神妙に面持ち、覇気がない。まあ例えばね、こういう言葉を小学生にうまく説明できますかっていうことからこの記事が始まっていて、日本語のね、まあ、豊富な心情表現、まあ、これはだから非常に重要なことだし、まあ、実際中学受験でもよく出てくるんだよということなんですよね。私もね、実は中学受験を経験してまして、まあ、結構勉強が楽しかったんですよね。その時は不思議なもんですよね。大人になるとそういうのってできなくなっちゃうんですけど、まあ多分新しいことを知るっていうのはとにかく楽しかったんでしょうね。なのでいろんな本も中学受験の時に読まされましたし、読みましたし、まあ、その時の経験っていうのは今の私にすごく生きてるのかなとは思うんですよね。で、その語彙を豊かにするっていうのは、まあ、新しく本を読むっていうこともそうですし、まあ、こういう受験勉強を通じてね、括弧の中に入る言葉を選びなさいみたいなことで、いろいろテストをやると、おー、こういう言い方があるんだっていうふうに身についてきますよね。なので、まあだから、まあこのね、筆者は中学受験うんぬんっていうことなので、いや、こういう表現身につけた方がいいよ、テストに出ますよっていうことなんですけども、それ以外にですね、まあ人生、世界が豊かになるっていうこともあるんだと思うんですよね。まあ記事の中でもね、こう書かれてます。それでは、日本語には数多くの心情表現があるのに、なぜ、やばい、えぐい、すごいといったお決まりフレーズに頼る子供たちが多いのか。やばいについての例文を見てみよう。と言って5つね、例文があるんですけども、ちょっと読みましょうか。次の授業で宿題の提出なんてあった？やばい、何もやってない。昨晩明け方まで起きていたからか、眠すぎてやばい。彼の悪口を言っていたら、どうやらそれを聞かれていたみたいで、かなりやばい。あの曲聴いていたら泣けてきた、やばい。この前、俳優の〇〇を街で見かけたんだけど、やばかった。これ、全部やばいでいけちゃうと。だ本当は、まずいとか、動揺する、辛い、しんどい、苦しい、感動した、切ない、かっこいい、感極まった。まあ、こういういろんな言葉の意味があるのに、全部やばいでいけちゃう。やばいって言ってる方が、なんか、やばい感じがする。まあ、これ変な言い方ですけど、いや、まあ、やばいって言ってる方がやばい感じがする。まあ、その、感動とか辛いとかっていう気持ちが伝わるっていうふうに思うから、ここで、やばいっていう言葉が選ばれてるんだと思うんですけども、そういうのはもったいないんじゃないのっていうのが、まあ、この矢野さんの主張ですよね。まあ、なんかね、そこでこう、かっこつけた言葉、キザなセリフ、 表現、比喩を使うっていうのもなんかちょっと気持ち悪いっていうか、なんか、なるほど、それは気まずいことであるな、みたいなのもね、変だと思うので、みんなが使ってる言葉をね、やばい、えぐい、すごいっていうふうに、お互い使い合うんだと思うんですけども、そういう言葉もね、どういう人と付き合ってるかによって使う言葉って変わってきますよね。かしこまった場所であれば、かしこまった言葉を使いますし、砕けた場所であれば、もしくは砕けた付き合いのできる相手であれば、砕けた言葉をやっぱり使うんだと思うんですよ。その人の世界っていうのが、その言葉の使い方っていうにも現れていて、同い年のね、同じような考え方をしていることを遊んでいれば、やばい、えぐい、すごいっていうのにもなるんだと思うんですけども、例えば大人とちょっと話をする機会がある。例えば何ですかね、将棋を習っていて、将棋の道場では大人とちょっと話をする。その時に、やっぱ普通の大人はね、やばい、えぐい、すごいって、まあ言わないんだと思うので、その大人の喋り方に引きずられて、自分も大人っぽい喋り方を習得してくるっていうのもあると思います。もっと年齢の小さい子とね、遊ばなくちゃいけないって言った時には、その小さい子たちが使っている言葉。これもね、なんか違う言葉の世界っていうのはそこにあったりするんだと思うので、そうやってこう語彙を広げていくっていうことは、人生が豊かになるっていうことと同じなんだと思うんですよね。まあ僕が思うに人生の豊かさって、まあ交友関係の広さっていうか、何でも広ければいいもんじゃないとは思うんですけど、世界にはいろんな人がいるので、どんな人がいるのかのかっていうのを知れば知るほど、やっぱ人生は豊かになるんじゃないかなと思うんですよね。その想像力を広げるっていう意味でも、この語彙を豊かにする。語彙が豊かであればあるほど、ある種想像力が広がってるっていう言い方もできるんだと思うんですよね。まあ、ちょっとここでね、ご紹介したい辞書編纂者の飯間弘明さんっていう、私大ファンで、ツイッターでね、結構情報発信されてるんで、ご覧になった方も多いかもしれないんですけども、この飯間さんが、間違った使い方、その語用っていうのはないんだっていうことをよくおっしゃっているんですよね。例えば、なるほどっていう言葉が、これ目上の人になるほどっていうのは失礼なんじゃないかっていうのがよくネットでなるほど警察みたいなのが現れてですね、なるほどおかしいぞみたいな言ったりするんですけど、いやこれ正解はないんだ、状況によって、まあ、考えてくださいって今さん言ってるんですよね。まあ、辞書の編纂者ですから語源には大変詳しくて、なるほどっていうのはこういう用例がある、ああいう用例があるっていうこともスルスルと出てくるわけなんですけども、まあ、そういうことを踏まえていくと、改めて目上の人にはなるほどと言ってはいけないなんていうのもないんだっていうのがね、分かってくるし、そういう言葉の使い方も時代時代によってどんどん変わっていくんですよね。目上の人に使ってはいけないっていうのを主張してる人がいたとしても、目上の人になるほどって言っちゃう人がたくさん増えてくれば、結局なし崩しになるほどっていうふうにね、使っていいってことになりますよね。で、使われた側もそのことを知っていれば、なんか別に悪い気はしないから、そのことをいちいち問い立たすっていうこともないでしょうし、情けは人のためならずっていう慣用表現もね、これもともとはだから、その誰かにかけた情けっていうのは自分に返ってくるよっていう意味なわけですけれども、そうではなくて、情け、誰かを甘やかすっていうことはその人のためにならないよっていうふうにですね、解釈。まあ、これ今だから、アンケートとか取ると大体半分ずつぐらい、認識が割れていて、で、もはや、情けを、は自分に返ってくるっていうことよりも、その人のためを思えば情けはかけるべきじゃないっていう話になってるんですよね。そういうふうに、言語表現っていうのは常に生きているので、まあ、絶対こうじゃいけないっていうことは別にない。で、それを知るっていうのも、この、まあ、豊かさの象徴だと思うんですよね。で、まあ、ただ、こんな話ばっかりしてても、じゃあ何でもいいのかっていうことになって、まあ、面白くないかなと思ったので、この中でですね、やばいとえぐいの起源。で、やばいの起源っていうのはこの記事の中に書いてあります。ちょっと読みますね。やばいとは、不都合であったり危険であったりすることを本来意味する言葉。江戸時代、やばは、 ぬすっとなどが官憲の追及が厳しくて身辺が危うい時に発した形容詞とされている。1990年代には若者たちの間でかっこ悪いの意味で用いられるようになったが、2000年前後からはマイナスの意味だけでなく、とても良い、かっこいい、とても美味しい、楽しい、感動するといった肯定的な意味でも使い始められた。やばっていうですね、身辺が危うい時の言葉、江戸時代から使われている言葉っていうのが、まあ今使われている。やば。でね、えぐい。これ文語のえぐしの口語だっていうことなんですけども、これは僕の方でちょっと調べたんですが、こういうふうに説明されてましたね。喉を刺激するような意味で、平安中期の、まあ、文献にも見られている言葉、えぐし。思いやりがないことや、むごたらしい様など、比喩的にえぐいが用いられるようになったのは、江戸時代頃からと。えぐい。喉をえぐるような味覚。えぐ。えぐし。なるほど。これがえぐいなのかと。まあ、だから、いや、今これ、だから江戸時代はこう使ってたんだから、今こう使うのはおかしいじゃないかっていうのも変ですよね。江戸時代の話なんか知ったこっちゃないよっていう人が多いんだと思います。で、ただ、こういうその語源とか、解釈、語釈っていうのをいろいろ知ってるといいですよね。何がいいのか。まあ、これだから、結局人生が豊かになるっていうことじゃないかなって思うんですよね。それを、だ単にこう人に合わせてやばいやばい、何でもやばいにしちゃうっていうのは確かにつまらないことだし、それは世界が広がらないので、まあ、良くないことかなとは思います。なんだけど、もうやばいなんて汚い言葉やめなさいっていうふうに例えば親が言うっていうのは最悪ですよね。僕はあんまそういう注意を親から受けたことってないですけど、なんかこう汚い言葉を使うっていうのは、ある種の年齢の子からすると背伸びしている感覚で、やっぱやりたくなるんだと思うんですよ。だからそれはそれでね、ある種世界が広がった、まあ大人の階段を登ったっていう言い方もできるかもしれないので、いいことだと思うんですけど、汚い言葉もね。そればっかり頼っちゃうっていうことになると、まあ、その人の世界がすごく小さくなってるっていうことになりますし、もったいないことかなっていう気がしますよね。やばい。なんかだから、いや、そういうやばいっていう言葉を使った方が、いや、こういう芸能人がこのことの時にやばいって言ってたから、それを受けて、それの引用、オマージュなんだっていうことを言いたいことも、まあ結構あるのかなと思うんですが、それの文脈伝わんないですからね。だからまあむしろ寒いっていうか、そういう文脈をわかんない人に、いやこれこういう意味のやばいなんだよ、なんつってか、使うのは、まあむしろダサいのかなっていう気もしますけどね。まあダサいとかもね、ある種の世代を象徴する言葉ですかね。で、いろんな言葉がありますけど、いろんな言葉を知ってた方がやばいのかなっていうふうに思いました。矢野さんのこの本ね、他にも、国語の先生なので、様々な国語の、まあ、うんちく、使い方、コツ、そういうのが収録されているので、まあ、我が子にやばいと言わせない親の語彙力を高めるには良いのかなと思います。ぜひお手に取ってみてください。ということで今回は我が子のやばいえぐいを放置してはいけない、中学受験専門家が語る便利すぎる形容詞の危険性という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。今回のメールテーマは、皆さんはプレジデントオンラインをどこで聞いていますかです。いろんなねシチュエーションで聞いていただいてると思うんですけれども、よろしければどこで聞いているか教えていただけないでしょうか。いただいたメールはね、このポッドキャストの中でご紹介していきたいと思います。メールアドレスと Apple Podcast の概要欄のリンク、2つ方法があります。メールアドレス podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp、 もしくは Apple Podcast の概要欄に あの Google フォームでお送りいただけるリンクを用意しています。こちらからでも結構です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。